STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は帯広アイヌ語教室の上野貞さん。今日の講座はウバユリの話その1をお送りします。
気象でアイヌのラジオ講座の上野貞です。
気象で吉田真理子です。上野さん、今日もよろしくお願いします。
今回は第5回目ウバユリの話その1についてお話しします。それではアイヌ語の本文を私の方から読んでみます。エタックレプタンクスバイアンドークドレプアボチェカワイルプアウクドレプアベルバワアウライワアボチェカワオンタロアウマレワアオンカおかけたトレプシッタクタクアカルアクポンのアテスティカはトレプアカムアカール。次に本文を一つごとに読んでいきましょう。吉田さん、後について読んでください。
はい。
エタクトレプタアンクスパイアンドオク
エタクトレプタアンクスパイアンドオク
トレプアボッチカはイルプアウク
トレプアポチカライルプアウク
トレプアベルパワアウラエワアポチェカワ
トレプアベルパワアウラエワアポチェカワ
オンタルアオマレワアオンカ
オンタルアオマレワアオンカ
おかけたトレプシタクタクアカルワ
おかけたトレプシタクタクアカルワ
ポンのアテスティカはトレプアカムアカール
ポンのアテスティクサはトレプアカムアカール。
本文を一つ一つ解釈していきましょう。エタクトレプタアンクスパイアンドオク
エタクトレプタアンクスパイアンドオク
エタクサという呼びかけの意味を持つ言葉です。トレプタアンは私たちが奪い入れを掘るという意味です。クスは何々するためにバイアンは私たちが行くという意味です。ロックは何々しようという相手を誘う時の意味です。エタクトレプタアンクスバイアンドロックさあ、ウバユリを掘りに行こうという意味になります。もし、ここで、うん、一緒に行こうと答えたいとすると、アイヌでは、ウトラバイアンドロックと言えばいいですね。
ウトラパイアンドロですね。
はい。と言えばいいですね。トレプアボッチェカはイルプアウク。
トレプアポッチェカはイルプアウク。
トレプは奪えるのことです。アボッチェカは潰すという意味です。ワーはしてという意味です。イルプは伝聞のことです。アウクは取るという意味でしたね。トレプアボッチェカはイルプアウク。奪い入りを潰して伝聞を取りますという意味になります。トレプアペルパはアウラエはアボッチェカは
トレプアペルパはアウラエはアポッチェカは
オンタルアオマレはアオンカ
オンタルアオマレはアオンカ
トレプは奪い入りのことでしたね。アペルパははみ取るという意味です。ワはさっきも出てきましたが、捨てという意味です。アウラエは、洗うという意味です。ワは何々して、次のアボッチェカは潰すという意味でしたね。ワは何々して、オンタルは樽のことです。アウマルは入れるという意味です。ワは何々して、アウンカは発酵させるという意味です。トレプアベルバは、アウラエは、アボッチェカは、オンタルアウマルは、アウンカ。ウバユリを吐いて、洗って、潰して、樽に入れて、発酵させますという意味になります。おかけたトレプシッタクタクアカルワ。
おかけたトレプシッタクタクアカルワ。
ポンのアテスティッカはトレプアカムアカル。
ポンのアテスティッカはトレプアカムアカル。
おかけたは後でという意味になります。 テレキシスが奪われるからデンプンを取って残った筋のことです。タクタクは塊のことです。アカルは作るという意味です。和は何々して煩悩は少しという意味です。中のアゲステッカは乾かすという意味です。和は何々してトレッカムとはトレキシスを固めてドーナツのような形にして干したものです。ここでは奪い離岸と訳しました。明るはさっきも出てきましたが、作るという意味でしたね。おかけたトレプシタクタク明るは、煩悩でしてっかは、トレプシカム明る。後で奪い離岸の塊を作って、少し乾かして奪い離岸を作りますという意味になります。本文を一通り読みました。全体の意味を日本語で読んでいきます。さあ奪い離を掘りに行こう。奪い離を潰してでんぷんを取ります。奪い離は吐いて洗って潰して樽に入れて発酵させます。後で奪い離カスの塊を作って少し乾かして奪い離板を作りますとなります。今日は奪い離についてお話しします。奪い離は6月の末から7月の初めにかけて掘りに行きます。掘ると言いましても簡単に掘れるわけではないんです。スコップみたいなの、昔はそんなのでなかったでしょうけど、
はい、
今はスコップみたいなので芋を掘るよりまだまだ根が強いので深いので掘りにくいです。でも一つ掘っても掘りごたえがあって楽しく掘れます。そんなに深くはないんですけど根が張っているんです。
あ、じゃあ掘るのが大変なんですね、はい、上から見たときはこうどんな形をしているんですか。土の上には葉っぱが、
土の上には芯が、太い芯が出ていて、きれいな花が咲いています。
何色ですか？
ピンクかかったような白い花がきれいに咲いていて、持ってきてうちに刺しておきたいなと思うようなきれいな花が咲いています。ですから、トレップ掘りに行くって言いましたら、すごく楽しく行きますけど、山の中ですからね、熊の糞もありますし、そういうようなことで、ちょっと怖いです。
ああ、なかなかさ大変なんですね。
そうなんです。今、江戸の方には、昔はもう、外へ出たらすぐ風防林がありましたから、すぐ近くにありましたけど、今は遠くへ行かなければありませんので、本当に熊の糞もありますから、皆さんで呼び合いしながら、こっちは危ないからこっち行きなさいとかって呼び合いしながら掘らなければならないようなどこで掘るのが今のトレッドです。でも大勢で行きますから楽しい仕事です。
トレッドのその土の中に埋まっている部分を食べるんですよね。
そうです。芯はね、茎は全然食べ物にはなりません。
はい、
中の丸くなってる芋みたいなのがね、一つ一つ皮を剥いていかなきゃならないような、いや、ユリみたいな、
あ、ユリ根のような感じですね。
はい、だからユリと同じに一つ一つ剥がなければならないようになっています。潰す時にも私たち女で同士薄に入れて愛迎えで潰すんですけど、昔のことを思い出してやるとやっぱり、あ、これがうちのばあさんや母親がやったことだなと思うと懐かしい思いをしながらトレップの作る作業もやっております。トレップアカムこしらうにしても、トレップアカムっていうのは丸い団子みたいなのにこしらえて、干すのには真ん中を穴を開けるんです。そしてそこに糸を乾かしてある程度干せたら、そこへ紐を通して、そして乾かさないとカビが生えてしまって、
はい、
あと食べ物にもなりませんので、そこが穴を開けて上からかけて干して でも私もたくさんありますけど、昔は食べたんでしょうね、母親たちが、ね、して食べさせてもらったんですけど、今それを食べようともしないでたくさん吊るしてあります。
ウバユリからはどうやってでんぷんを取って食べるんですか？
やっぱり、最初に言いましたように、一つ一つ剥がして、ユリを剥がすように剥がしてきれいに洗い、発酵させます。一週間ほど樽に入れて、あったかい、なるべくあったかいところで発酵させます。そして、発酵させたら、やわく潰れるんですよね。
はい、
それを潰して、それから薄に入れたりして、きれいに潰します。そして、それから、絞って、ザルにあげて、こうするんです。そして、その後、きれいに水出しをまだ1週間くらいしないと、くどくなりますので、それからまだしばらく水出しをすると、きれいにでんぷんが取れます。その時に、1番粉と2番粉を取り分けるのには、1番粉は袋に入れて絞りますね。
はい。
そしたら、その下に残るのが、真っ白な本当にきれいな粉です。そして二番粉っていうのは袋の中に残ったちょっと今でんぷんの二番粉と同じようにちょっとカスカスになっているんですけど、それを水をちょっとさしてこねるときれいなお団子になるようになっていますので、私たちは団子にしてご飯に、おかゆに入れて食べたり、いろいろしますけど、その一番粉はお腹の薬になります。
薬になるんですか？
はい。ウバユリのでんぷんの量については、来週また詳しくお話しします。
今日の一言はテレップについて帯広愛の教室の安藤さんにお話ししていただきます。安藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。7月の初め頃に、白い花が咲いたら取りに行きます。花を咲かせるまでには長い年月がかかります。花が咲いているウバユリからは人形が取れませんので、人形を取るのは花を咲かせる前のウバユリです。ウバユリは同じところで大量に取りすぎてしまうとなかなか回復しません、
はい、
このためウバユリを取るときには群生している場所の全体の半分よりも少ないくらいを取るようにして、あとはそのままにしておきます。
ウバユリの花が咲くまでには何年ぐらいかかるんですか？
そうですね、5年ぐらいかかるって言われてます。
ああ、そうですか。
環境によっては10年ぐらいかかるということもあるようですけども、
だから一度にこう全部取ってしまってはいけないんですね。
そうですね、全部取ってしまうともう来年から取れなくなってしまいます
ので、うん、必要な分だけ取って、ね、後のことも考えて残しておくんですね、
はい、そういうことですね。
今日の一言はテレップについてお話を伺いました。
それではお時間になりました。まだ来週もこの愛のラジオ講座にお付き合いください。来週はウバユリの話その2についてお話しいたします。
いやいらいけれありがとうございました。
いやいらいけれなかんなついぬからあんなんこんな